Good evening, you are listening to WRFL Gabbana 104.5 FM. It's now time for the Harukana Show. Harukana Show come table Friday from 6pm to 7pm. Today's show is hosted by Mugiko from Kyoto and Yuta from Tokyo. And the special guest is Shiho-san from Okayama, Japan. Today we'll speak in Japanese as we connect you with Japanese radio and stream. We hope through our show you will discover what is asked society and culture in the daily life. You can also enjoy the music and sounds we bring. こんばんは、こんにちは、おはようございます。はるかなショーの時間です。はるかなショーはアメリカ・リノイ州のアーバナシナルコミュニティラジオ局 WRFU がお届けしていますが、今週の番組としての収録はただいま日本時間の6月9日火曜日の夜10時頃です。もう一個は京都から、リュータさんは東京から参加しています。リュータさん、こんばんは。
こんばんは。
遅くに失礼しますが、先週は台風で大丈夫でしたか？ちょっと流されかけたとか、そんなことはなかったですか？
そうですね、まあ、学校は大事をとって一日中休校だったんですけど、
あ、そうか、
うん、でまあ、結構雨と風ひどかったですし、電車止まったりもしてましたけど、うん、まあ、自分が移動する範囲ではそれほど影響は受けませんでした。
うん、でもそれが過ぎたらあっという間に梅雨に入りますけど、東京ももう梅雨入りしますか？
そうですね、関東も今週梅雨入りしたと思います。
うん、でもキャンペーンの方がなんか今年は気温も高いし雨も多いし、なんかトモさんがなんか蒸し暑いわみたいな顔してたんですけど、なんか今年雨多いですね、キャンペーン、シャンペーンっていうか、あっちの方も梅雨というものがあるんですかね？ないですよね、今まで。
うわ、レイニーシーズン、まあ、雨のシーズンっていうのはないですね。それはなんか前線が停滞したりするとか、こうそういう気象現象なので、ないところにはないですね。
うん、でも今週はね、なんか雨続きみたいで、なんかめげてましたけども、ところでこの梅雨っていうのはどんな字を書くんですか、リュータさん、漢字では？
梅雨はまあ梅雨ですよね、梅の雨って一般的には書きますが、
なんで梅雨って言うんですかっていうようなさっきの話をしてたんですが、これは何ですか？よう考えたらなんで梅雨って呼ぶねんって思ったんですけど、梅の雨。
うん、そうですね、まず梅雨っていうのはどうも多分漢語だって辞書で引くと書いてあるので、中国での言い方、うん、中国での季節の表し方だと思います。でこの漢字を使うのは多分梅の季節に降る雨だからですね。うん、で日本語でなんでじゃあ梅雨ってそれを読むのかっていうのは、なんか語源としてはあんまりよく分かってないみたいですね。うん、水が、水滴がつくのを日本語で梅雨って言いますけど、それと関係があるんじゃないかとか、ね、うん、あと物がよく腐るのでついえる、梅雨から来てるとか、なんかいろいろ辞典引いても書いてありますけど、なんかよくわかんないっぽいですね。
うん、全然知る色、梅の実がなる季節っていうことなんですね。
それはそうですね、うん、
梅の花じゃなくて実がなると、うん、そう。でさっきもその話の続きでしてたのは、アジサイというあの字も、なんかカタカナを思い浮かべる人もいますけど、漢字でアジサイって書いたら、なんか紫の太陽のように花、これアジサイってどうやって読むんですかというようなことをなんか聞かれそうな気がするんですけど、漢字学んでる人から。これも変ですよね。
それは、はい、それはそうですね、アジサイっていうのが日本の言葉で、そっちの紫の日の花って書く、その使用かって書くのは中国での書き方で、特に読みと漢字にの間に一致がないっていうか、意味が重なるものを日本語と漢語を重ねただけですね、多分。
でどこかで定着してしまったんですね、それが現代において、その梅雨もアジサイも。
そうですね、まあ多分現代になる前ですけど、江戸時代とかかもしれませんが、
うん、 だからあの漢字を学んでる人があんまり考えすぎないようにそのまま受け取っていただければと思うんですが、ついふっと今日あもう梅雨に入ったな、なんでこんな字書くんやろと思った次第なんですが、アーバナシャンペーン の, あのイベント情報でいくと、今週はもう先日もう6月に入って、お休み、学校はお休みなので、割と地域のイベントがいろいろあるんですけども、もうすでにこうイリノイ大学での映画の上映会とか、シャンペーンのダウンタウンでの金曜日の毎週金曜日のライブ、夜のライブとかをお話をしましたけど、一つ忘れていたというかお伝えしてなかった、アーバナパークディストリクトも毎週なんかイベントをやってるみたいですよね、水曜日に。で、例えば、来週だったら6月17日水曜日の夕方、演奏、プレーリーパークか、プレーリーパークで演奏とかあるんですけど、で、あの毎週水曜日に場所を変えて、パークを変えて、こうイベント、コミュニティのちっちゃなかな、あの、まあ、あの音楽を聴いたり、ちょっとあのフリーで食べ物があったりとか、そういうイベントなんですかね。これを知ってました、リュウタさん、こういうの参加されたことあります？私はあんまり行ったことがなくて、
行ったことがあるのはどうか分かんないですけど、そうですね、あの公演を変えて毎週ごとにやってるので、っていうのは前もなんか昔一回紹介したことがあるような気はするんですけど、
一応なんかパークディストリクトの、イベントは紹介をしてて、パークディストリクトは結構名前としては出てきてたんですけど、私実はこの例えばアーバナパークディストリクトがなんかいつ頃からあって何かっていうことがあんまり分かってなくて、ノンプロフィットオーガナイゼーションなのか、あるいはこう行政的なものなのか、もうさっきのアジサイじゃないですけど、ちょっと気になってしまったんですが、これはノンプロフィットオーガナイゼーションではないですよね。一応パブリックなものですかね。
そうですね、ディストリクトってついてるのは一応その公的なという、ある程度公的なあの性格のある、そうですね、税金を主な財源として運営されているあのなんていうのかな、組織ですね。
で、なんかあのウェブサイトの歴史を見ていったら結構古いんですよね、100年以上このでなんか、あ、それでこれはじゃあ税金が使われている、もともとはなんか有志が始めたものだと思うんですが、いつ頃からこれは あの組織としてあるんですかね。かなり古いですよ、
ね、アーバナパークディストリクトはかなり古いですね。
なんか1907年とか書いてあったような気がして、でなのでなんか住民投票でこれをこうパブリックなものにするっていうのを決めたみたいなんですが、その後もなんか増税とかどうするとかっていうのをいろいろこういったものを住民がいるかいないかいらないかとか、税金を使うかどうかとかいろいろこう考えて運営されてるんですね、住民も参加した感じで。どうなんでしょう。
そう、まあそうですね、アメリカの場合は図書館とかも近いですし、公立の学校とかももしかすると、うん、近いかもしれないですけど、基本的には住民投票でその住民税のタックスをそこに振り向けることを良しとするかどうかみたいなことを住民投票で決めて、うん、そういったいろんなものができてきます。で、パークディストリクトっていうのは、このディストリクトっていうのがもしかするとイリノイ州に独特な制度かもしれないんですけれども、シャンペンアバナはバスも CUMTD ですよね。あれマス・トランジット・ディストリクトで、うんうん、あれもディストリクトによって運営されてます。で、一応そのなんていうのかな、税金を基本的な財源として運営されているので、まあ、そういう意味ではこう市バスとかそういうのに近いのかもしれないんですけど、ただ、組織としては、団体としては運営としては市とかカウンティとかそういうところから独立したものとされる そうです。なので、まあ、日本で言うと第三セクターってありますよね。公共交通機関とかが会社が撤退しちゃってでも残さないと困るみたいな時に民間とそれから地方自治体が出資をして会社を作ってそこが運営してこう鉄道とかバス会社を残すみたいなのがありますけど、それの民間の出資が全然ない版みたいな感じで運営されてます。ただもちろん税金が投入されているので そこに住民税を振り向けるかどうかみたいなのは全て住民投票で決められてるってことですね。
じゃあもう MTD の, バスとか学生さんもよく使ってますけど、車がなくても一応アバのシャンペンの中は移動できると。しかも、まあ、そんなすごい高くはなくて、で学生さんはフリーですよね。そういったものとか、図書館もそうなんだ。
図書館は、まあ、ディストリクトっていう名前ではないですけど、監視そこまで独立性があるかって微妙なとこなんですけど、まあそうですね、考え方としては似てます。
でアーバンスクールディストリクトとか、水道とかもそうなのかな。こう考え始めると結構複雑ですね。
そうですね。で、まあ、水道なんかは結構場所によっても違うかもしれません、うん、もっとこう共同会社みたいな公的な性格のあるちょっと住民がみんな出資している、まあ、それは共同組合か、まあ、そういうようなところでやってるところもあるかもしれないし、
あとカニングハムタウンシップアーバナのその福祉とか低所得者層への支援とか、そういったところも多分この同じようなカテゴリーに入るんじゃないかなと思うんですね。税金で行われていて、でもそれはまたシティ・オブ・アーバナとは別の組織っていうかなんですね。だから難しいですね。いろいろこの仕組みは日本とそのまま同じではないので、でこういった夏休みのイベントとかもこのアーバナパークディストリクトのカレンダーを見ていくと毎日のようにいろんなイベントが行われていて、夏休みこのカレンダーを見てると夏休みだなと思ったりするんですけど、もう一つダウンタウンの、シャンペーンの方でも、来週の土曜日ですね、今週ではなく、
そうですね、テイラーストリートブロックパーティーかな。はい、
これはシャンペーンの方ですね。
そうですね、これダウンタウンシャンペーンにテイラーストリートっていう、まあ、道というか場所というかがあって、そこで、まあ、音楽のライブとかそういうのをやるのでこういう名前になってるかな。
でこれは6月20日の土曜日の、夕方5時から結構11時ぐらいまでやってるみたいですね。テイラーストリートメインストリートの路上 でこれは以前紹介したフォーティーノースとか、シャンペーンセンターパートナーシップとか、あるいはビジネスの関係がいろいろ関わっているみたいですけども、なのでこの週来週は、6月19日がホリデーですかね。それに合わせていろいろあるのかな。
そうですね、6月19日はジューンティーンスっていうホリデーです。祝日っていうか、その祝日は祝日なんですが、休みになる祝日かっていうとイリノイ州はならないんじゃないかなという気もしますけれども、ただまあフェデラルホリデーとしてあるものの一つで、州によっては休みになるところも多分ありますが、奴隷解放の記念日ですね。奴隷解放宣言が、まあ、最後に一番それまで届いていなかったテキサス州ガルベストンまで届けられた日、最後の奴隷が解放された日、それを祝う日ですね。
じゃあこの6月19日っていうのは曜日と関係なく毎年6月19日がある種の記念日。
そうですね、まあ、記念日っていう方が正しいかもしれないですね。
でその地域によってそのセレブレーションの仕方は違うけれど、アーバナパークディストリクトのこう コミュニティのあれにも括弧して、あのセレブレーションってそのジューンティースのセレブレーションと書いてあったりとか、この前後って結構そういったイベントもあるんじゃないかなと思います。それが来週です。ということで夏休みでいろいろこう、イベントもあるんですけど、雨がちょっと心配だったりもするかなっていうところかなと思います。ということで、後半は、先週に続いてというか3回にわたって、志保さんのトークをお届けしましたが、その3回目です。で、志保さんは岡山から、出演してくださって5月25日に収録をしたんです。前回あのその最初のトークは、岡山でどういうように自給自足の生活をしているかっていう農業を中心に、で、あの電気とかも自給自足ですよっていう、を目指しています、オフグリッドの生活を目指していますということで、で先週のトークは実は志保さんたちは岡山出身ではなくて茨城にあの住んでいたんですが、で、あの秋夫さんのパートナーの秋夫さんは大阪出身なんですけど、2011年の東日本大震災の影響で、そこではあの、その原発の事故があって、福島の第一原発の事故があって、ここに住んで、あの茨城にこのまま住むのはっていうので避難して、で最終的に岡山に、移住先を決めたっていうお話だったんですね。で今回はあのその志保さんが志保さんと秋夫さんがいろんな意味で染めをされてるんですね。でその染めのお話をこう自然とあのいろいろ共存をしながら、どんな染めをされているのか、草木染めだけじゃないんですけど、そのお話をあのお届けしたいと思います。では曲を挟んで志保さんのトーク、3回目です。どうぞ。
楽しい夜更かし、意味のない掛け合いよ。街が寝静まれば踊りの時間だな。うるさい夜更かし、意味のない触れ合いよ。
2週続けて志保さんのお話を伺いました。なんかあの自給自足の話と震災の後こう原発の事故、それでこう移住されたっていう話で、じゃあ でもここまでで萌子さんはなぜ志保さんと知り合いなのか、ひょっとして萌子さんも自営業をされているんだろうかとか農業をされているんだろうか、そういうことをリスナーから聞かれたわけではないんですけれども、私が志保さんと出会ったのはたまたま京都で志保さんがセサムっていうそういうお店で自分が染められた草木染めのいろんな作品を展示販売されていた、そこに私がこうふらっと立ち寄って、でもその、ね、草木染めって私あんまり知らなかったんですけど、色がすごくいろいろなんですよね。いろいろっていうか私にしたらこんなに多様な色があるのかって、はい、でそれをこういろんな志保さんのデザインで服にしたり、ちょっと首に巻くものにしたり帽子だったりとかで、私すごく楽しくって、うん、楽しい勢いで志保さんにいろいろ話を、はい、これ何とか聞いてるうちに、なんかこういろんな話をこう30分ぐらいそこでお店に迷惑をかけてしまったという私のことなんですが、
いえいえいえいえ、とんでもないです。私も話が長いんで、
そこで、はい、草木染めっていうこのラジオでそういう染めとかいろんな話をするのは難しいとは思うんですけど、
はい、
まず志保さんがされているお仕事は何ですか、その草木染めって、それをこう知らない人に、
うん、草木染めを軸に、まずはその草木染めっていうのが軸になってるんですけども、そのだから自給自足をしたいのが、衣食住全部を自給自足したいのがメインなんで、
うん、
その私が着たい服を作ってるんですよ、まず、
うん、
で私が着る服を着たい服を作って、それをちょっと多めに作って売ってるっていうイメージなんですね。
うん、
それはだからその靴下から帽子まで全部揃うんです、うちの店で。
お、え、靴下も作らはるんですか、あ、余はるんですか。
いや、靴下はもう染めてるだけなんですよ。もうその製品があって、
うん、
内側シルクで表が綿の、靴下があるので、それを染めてるだけなんですね。うちで一番手間かかってないやつです。
うん、
実は
じゃあ着たい服っていうのは自分の色、はい、色を出せるっていうのが大きいところなんですか。
そうですね、だからデザインだったりとか、
うん、
まあ、今もそのなんか、なんですか、パッチワーク、そのいろんな廃材というか、その T シャツ、染めた T シャツだったりとか、いろんなものを染めてるので、たくさん布があるじゃないですか。それをパッチワークしてお洋服作ったりとかもしてます。
じゃあまずその染める、岡山の今染まれてるところは、はい、いろんな植物が生えている雑木林っていうのは、
そうですね、
いろんな植物が共生してるって、だから、はい、植林したとこよりもいろんな植物が手に入りやすいで、ここだったらできるかなっていうお話をぜひうちらっとされましたけど、草木染めっていうのは何で、はい、何がこう材料になったりするかっていう、そのあたりから教えていただ
けます。例えば四季折々で違うんですけども、例えば春だったらタンポポだったりとか、うん、よもぎだったりとか、まあ、たくさん春のいろんな色が出るものがあるので、まあ、例えば最近やってたのは桜の枝ですとか、
桜の枝
皮だったりとか、そういうアボカドの皮だったりとか、いろんなもの草木で染めてるんですね。で、草木染めって木綿とか麻だとそのまま染まらないので、下地処理をしてから乾かして、そのタンパク質とかに色が付着するんですよ。
あ、染まるっていうのはタンパク質に色がつくっていうこと。
そうです、そうです。で、普通はゴジルっていう、まあ、その大豆の汁を布にのせてやって乾かして、それから染めていくんですけど、それだと大豆の汁が落ちちゃうと落ちちゃうし、色が鈍いんですね。なので、そのうちはちょっとそのなんていうんですかね、プラスをマイナスにして吸着を良くするイオン化っていう方法で、発色を良くして定着を良くする方法で草木染めしてます。で、普通は草木染め作家さんって草木染めしかやらないんですよ。 なんか例えば藍染め作家さんって藍染めしかやらないじゃないですか。で柿渋作家さんは柿渋だけ、弁柄の人は弁柄って分かれてるんですけど、うちはあの草木染めもやれば藍もやれば柿渋も弁柄もやるし、フェルトもやれば織もやれば編みもやるし、何でもやるんです、節操なく。でちょっとあのラジオで説明するのが難しいような、歯切れを使ったなんかオブジェみたいなお財布だったりとか、まあ、ちょっと分かりますよね、
説明が見てるからその普通のお財布じゃなくて、ちょっとポクッとお腹が膨れたみたいな、
そうなんか
膨らみがある財布なんですけど、
結構あの、日本人よりも外人さん受けするんですよね、あれが。はい、だから
コインとか入りやすいし、
そうですそうです、ちょっと面白い形のコインケースだったりとか、そういうのを作ったりとか、あとまあなんかヘアゴムだったりとか、まあ、何でもバッグだったりとか、はい、なんかあの自分が使いた、まあ、財布もそうですし、財布もだからあの普通のお財布、なんていうんですか、長財布も作ってればコインケースも作ってるし、いろんなもの作ってるんですよね。
じゃあこう染めるっていうことと、いろんな素材を組み合わせて作品を作るっていうプロセスがあると思うんですけど、染めるっていうところで、さっき藍染めと弁柄と草木染め、それを全部されて、とか柿渋とか全部されているっておっしゃって、でその前に染めるっていうのは、いろんなこう布ね、のタンパク質を付着させて、その付着したもののタンパク質に対して色が染まって、それを落ちないような工夫をするのにイオン化っていうのをするっていう、そういうお話をされた
んです。違うんです、違うんです、あの、ゴジルかイオン化なんですよ。
ゴジルかイオン化、
だからゴジルをする人はいるんですけど、うちはゴジルはやってなくて、ごめんなさい、ややこしくて、イオン化しかやってないです今。
イオン化っていうの、
はい、
でもそのイオン化をする、そのプロセスの中に藍染めもあったり弁柄もあったり草木染めっていうものも違うものなんですか。
あ、全部ね染まる仕組みが違うんですよ。
あ、違うんですね。で草木染めが今おっしゃったプロセスっていうこと、
はあ、そうです。で藍は、あの酸化と還元って昔習ったと思うんですけど、還元なんですよ。そうで、弁柄は微粒子にすることで定着するんで、みんなね染まる仕組みが違う。
そういうの違う。藍染めのネギさんがお話してくださった時に、結構発酵させたりとか、
そうです、
そうです、そういうプロセスがありましたけど、
はい、それもやってますね。
あ、それはそれでやっていて、
はい、地獄立てで。
弁柄っていうのは何を、その今細かくする
なんです。弁柄は土なんです。
あ、弁柄は土なんですか。
はい、あの赤い、なんていうんですか、薄いピンクの土なんですよ。赤土なんですね。でそれをなんかもうとにかく細かく、あの昔乳鉢ってあったじゃないですか、実験で使ったあの白い、わかります、あれでもう最後手でこうぐるぐるやるぐらい細かい微粒子にしないと弁柄は染まんないんですよね。
弁柄自身が色を持ってるんですか。
そうです、そうです、 土の色ですね。
土の色を持
っていて、土を定着させるために微粒子にするっていうか、ね、弁柄は赤なんですけど太陽に強いんですよ。で普通の草木染めは、赤はすごい日焼けに弱いんですぐ色が抜けます。弁柄は抜けにくいですね。
じゃあそういう、こう違うプロセスの染め方を、
はい、
あの実際にあの近くにあるというか環境の中で得られるものを使ってされてるっていうことなんですね。
そうです、なんかできること全部を、まあ、だからその自給自足していこうっていう感じなんで、なんかだからなんか衣食住全部って言ったら、結構食はみんなやってる人いるんですよ岡山で。だけど衣がみんなできないっていうから、じゃあ衣を糸からやろうって思ったのが私二十歳の時なんですよ。
もう そんなどれぐらい前って言ったら変ですけど、だいぶ前ってことなんですよ、
30年前。
今も分かるんですけど、ああ難しいよ。いろいろ自分で何かを始めた時から、
そうなんです。 はい、なんか旅してて、その二十歳ぐらいの旅だからすごいキラキラしてるじゃないですか、もうその時しかないし、もう思い出すのももう恥ずかしいぐらいだけども、でそれがその素晴らしい旅をなんか何かに閉じ込めて、その一緒に旅してた仲間にあげたいけど、なんか買った材料でやるのは違うって思ったんですよ。
へえ、私の時にそう思ったんですね。
そう、なんかその辺にある草をブチってちぎって、
うん、
糸にして、で編んでブレスレットとか作ってあげたいって思ったのが糸作りを作ったきっかけなん、思ったんですよね。
あ、すごい発想。
やっぱ買いたくないっていうのが、まだその旦那とちょっと通じるところがあるんですけど、やっぱ買った材料で作るよりもその辺にある材料で、自然からいただいた材料で作りたい、っていうのがすごい根本的にあると思いますね。
はあ、それがなんかきっかけで、でも草木染めってそんな身の回りにあるような、
はいはい、
雑草とか、さっき桜の木の皮っておっしゃったけど、
そうですね、
あらゆるものできるものですか、そうか、なんか特色があるんですか、なんかこういう系のものが染まりやすいとか、
あ、例えばバラ科、そのだから桜だったりとかはバラ科なんですよ、バラ科は染まりやすいです。
あ、そうなんだ。
桜、梅、そういうバラ科のものです。桃とか
、
はい、そう、あと例えばだから花だったら菊か、菊、今もうちょっと今咲いてるのが黄金桂菊っていう黄色い菊があるんですけど、関東だとマーガレットだったりとか、その辺に生えてる野菊ですよね。は結構染まります。
じゃあ草木染めっていうのは、そういう名前だけど、花だったり茎であったり、
根っこだったり、
ね、あ、根っこもあるんだ。
根っこもあります。
草木のあらゆる部分を使って染めることが可能ってこ
と。そうです、そうです。
うーん、
それを総称して草木染めって言います。あの虫だったりもするんで、
あ、
こっちにいるっていう、はい、それも草木染めに入りますね。
じゃあ草木染めって言われるものは世界中にあるってことですね。
そうです、そうです、もちろん。だからあの昔から使われてる、その化学染料じゃない、その伝統的なトラディショナルな染め物ですよね。
リュウトさん、あのアーバナシャンペーンでもそういう草木染めのものっていろいろ、こう、それこそファーマーズマーケットとか、アートフィアとかで売られてました。見られ あるんですよね。
結構何が草木染めですか。クラフト、アートクラフトで、はい、やってる人ってのいると思いますね。多分アメリカはそれこそあのネイティブアメリカンの代、あの染め染料とかそういうのも。あるので、そういう伝統的なところから、あるいはまあヨーロッパから持ってきたようなあの染めとかも含めて、あのまだやってる人っていうのはいると思いますね。
じゃあその場所がどんな場所かで何が育つかによって、
そうです、
染料になるものが違ったり、でも染め方の今おっしゃったようにネイティブアメリカン の人たちがずっとやってるとか、そういう手法みたいなのに違ってくるんですか。はい、
そうですね、なんか多分、そのまず植物が違うので、でその植物が違うとちょっと染め方も違ってくると思うんですよ、微妙に。ただ、ある程度の法則、例えば染まりやすいのは落ちやすい、
あ、難しいところですね。染まりやすいのは落ちやすい、
はい、で染まりにくいのは落ちにくいとも言えると思うんですよね。だからそういう法則、ある程度そういうのはあると思うんですけど、でもやっぱ植物が違うんで相性があるんですよ。その媒染って言って、金属製のもので発色と色止めをするんですけど、それの相性があるんですね。その染料と媒染の相性が、
染料と媒染と、あと布との相性もあるんですか。
そうですね、布との相性もありますし、はい、やっぱシルクとか、そのウールとかは動物繊維なので綺麗に染まりますけど、綿麻はやっぱりちょっと色が乗りにくいっ ですね。
あ、なるほど、
うん、
じゃあアーティストというか作家さんはそれらを自分でこう習得をしながら、なんかどういう、あの材料で何をどういうふうに染めるか、何回染めるかとかを
体得
していくっていうこと。
そうですそうです、勉強しながらちょっとずつこれで定着してるかなとかっていうので、まあ、うち長いことやってるんで、もうだいぶコツは掴んでるんですけど、うん、
そのコツもやっぱり DIY なんですか。
もうあの染めは私じゃなくて連れ合いの方が担当なんですけど。
あ、そうなんだ
そうなんです。やっぱりあの寸胴鍋もすごい大きいですし、
うんうん、
絞り染めっていう方法で私たち染めてるんですけど、
うん、
その絞りも結構力仕事なので、
うん、
割と私よりも、私はあの仕上げとだからミシンとか、
うんうんうん、
あ編んだりとか折ったりとか、あと営業担当、
あ、
まあ、だから、うん、美味しいとこ取りです
もうすごく大切ですね、営業
はい。
で絞りっていうのもなんか世界中にありそうなんですけど。
そうですね、
絞りっていうのを、
はい、
簡単に説明すると絞りとは何ですか。
例えば、輪ゴムであのきつく縛ったりとか、
うん、
あとその縫うですね、あの糸、針と糸を使って模様を縫っていくんですよ、あの 下絵を描いてでその模様を絞ることでつけていく染色方法ですね、
うん、
ぐーっと力で絞って
縫うことによってそこに染まる部分と染まらない部分もできる。
そうですそうです、うん、染料がしあの染み込む部分と染み込まない部分ができるので、それを何回も染め重ねて、うん、1色じゃなくて2色とか3色とかに染め分けて、その、まあ、今麦子さんが
写
真来てもらってますけど、うん、そういうのはそれは3色で染めてるんですよ、
うんうん、
はい。
今志保さん着ていらっしゃるのは地が白ですよね。ですごくあの、はい、渋いなんかあのおおどな何色っていうのかな、鉄の色のようなあの、はい、そういう色が染まってて、その白い部分と白くない部分っていうのは、
はい、こ
う 白い部分は染まらないようにしてて、どこを染めるかっていうのはどういうふうに指定するっていうか。
あ、それはちゃんとあの意図してそのデザインを考えて、うん、どういうふうに絞りが出るかを意図してちゃんと絞ってますね、うん、なんか書いてイメージして。
で、定着する部分と定着しないような
そうですね。で、私が着てるのはもうパッチワークなんで、
うん、そういうふうにはパッチワークなんだ。
パッチワークなんですよ、うん、T シャツのパッチワークで、うん、ここ白に見えるけど実はピンクだったんです。色落ちちゃったの。
あ、
ここもピンクだったの。こんな色、うん、色だったんですよ。
あ、そんな色だったんだ。ちょっと聞いてそう分かんないけど、はい、ピンクピンクピンクしてるピンクなんですね。
そうです、う
ん、
そうですそうです、うん、これがこっちにいるっていうやつの色なんですよ。サボテンにつく虫なんです。貝殻虫。
あ、
はい、潰すとこういうなんか紫っていうか出るんですね。
うーん、
それを酸でピンクにするんです。
うーん、
うん、pH を調整して色を調整します。結構化学変化なんですよね。
うーん、じゃあなんか経験と分析が必要ですよね。変な感じ
です。
今までやったことを頭の中で体でインプットして、でそれで次のやるときにそれをどういうふうにしようかとか。草も生きてるから、うん、そのなんか同じ種類でも多分多少なんか持ってるなんていうか濃さみたいなのが違ったりする。季節によって違ったりするかも。
毎回染めるたんびに違うんですよ、その季節によって、うんうん、あともう一個面白いのが、うちのその連れ合いなんですが、秋代さんは色弱なんですよ。色が分かんないの。緑と赤が同じに見えるんですよ。だからこのピンクも分かんない、グレーに見える。
あ、じゃあ独特の 色に見えたものが出てきてくるわけですね。
そうなんです、うん、人と違った色彩感覚を持ってるんで、うん、ちょっとだからこの色にこの色合わせるみたいな時もあるんだけどあ、独特の本当に色彩感覚で、
あ、
また私とは違って色合わせしますね。
音も耳もどう聞こえてるかって本当は一人ずつ違うみたいで、ね、見てるものも一人ずつ違う。当たり前のことかもしれないけど違うかもしれないですね。です
結構子供たちに虹の絵描かせると、うん、なんかいろんな虹描くって言いますよね。
ああ、
そう、なんかだから見えてる色がそれぞれ違うっていう話で、
うんうんうん、
なんかだからうちの旦那は結構全体的に暗っぽくて らしいんですけど、私よくわかんないけど、で黄色だけが よく見える。
へえ、うん、
うん、そういう色弱なんですよね。結構多いみたいですよ。
あ、うん、でも見えてる黄色が他の人が見てる黄色と同じとは限らないってことですね。それもまた
難しいこと。あ、でもなんか黄色だけは黄色って言うからな。
あ、共通、少なくとも志保さんとは共通した黄色っていう感覚があるってことですね。うん、
そう、黄色っぽい黄色とか言ったら分かってる感じはしますね。
うん、でも 色とかそれをどういうふうに捉えているかっていうのは人によって違うってことはすごく面白いことです
よね。そうなんですよね、うん、すごいどんなふうに見えてるのか不思議だなって思います、
うんうん、でそれを志保さんははい、いろんな染め方にした京さんがしてくださったいろんな染めも使いながら、はい、
そうです、
素材を考えてそれをこう どうデザインして財布にするかとか、
そうです、お洋服
にすごい立派ながっしりとしたカバンとかそういうものもあったりとか、私が今着てる T シャツとか帽子とか、はい、それこう、はい、変な気が自由に考えるってこと。
そうですね、 T シャツはもうその製品染めなんで、うん、その T シャツがもともとあってそれを染めてるだけなんですけど、まあ、お洋服なんかはもう布を、うん、普通はお洋服って何枚も一緒に裁断して一気に何枚も作るのが普通なんですけど、草木染めの場合は、うん、例えば2メートルとか3メートルとかで切ってで染めるので、もうだからその1着分しか服がないんですよ、布が、
うんうんうん、
なのに私お洋服見ていただけると分かるんですけど、こんな虹色の糸で ステッチ入れたりとか。
そうですね、してますね、うん、
してるので、これだからいちいちそのここを縫う時だけボビンを裏糸を変えるんですけど、そういうことをしているので一着一着めちゃめちゃ時間かかってるんです。
うん、すごい。で逆に言うと一着一着違うんですよね。
なんか一着一点物になっちゃうんです、うん、どうしても
時間もかかってるけど、あれを もう一枚欲しいって言われても、あれはそれはどれでしょう、でも似たようなものはあるかもしれないけれど、
色違いとかになっちゃうんですね、
うん、っていう、そういう、なのであの志保さんがの展示の会場に行くと、あの時間かかるんですね、全部見てしまうと
思って一点一点すごい力が入ってるから
あの違うなと思って、多分あのアーバナシャンペーンで紹介しているそういうこうあのアートフェアとかも一人ずつこう、うん、作家さんがアーティストが作って持ってきてされるので、そういう意味でなんか世界中にそういうふうに志保さんのように自分の中でこう、はい、自分の中っていうのは自分と周りの関係の中で作品を作って、それでそれをこう、うん、あの届けるっていうアーティストたちたくさんいると思うんですけど、志保さんは一方であの今後ろにある糸つむぎのなんか見えてますけど、はい、それを、はい、あの使われたり使って自分の作品を使ったり、あるいは教室もされているっていうふうに伺ったんですけど、はい、それはどういう活動ですか？
月1回なんですけども、近所の和気町って私が住んでるところと、あとその兵庫県の加東市っていう、まあ、家から2時間ぐらい行ったところなんですけども、そこの2カ所で糸つむぎ教室を毎月やっていて、プラス、うん、あのダーニングって分かります？補修、布の補修なんですけど、
補修、うん、ダーニングっていうの、
イギリスの補修方法なんですけど、こんな分かりますか？
ああ、なんかあの裂けたところをなんか縫っていくような、そうそう、折っていくような、
そうです、折りなんですよ。
でも綺麗な糸を変えてそれ自体が模様になるような感じですね。
そうです。なんか段染めの糸を使っているので、うん、途中で色が変わってるんですけど、そういうそのダーニングのワークショップとかも、
ダーニングというと、
はい、そのまあ私流、それも自己流なんですけど、私のダーニングの方法を教えますみたいなんで、お教室をたまにそれを不定期でやってますね。
いろんな素材を知ってほしいとか、自分で作ってみたら面白いですよっていうことをこう伝える、あ、そういう活動、
糸つむぎからその、作品までを全部ティーチングするんですけども、まあ、だからその実際に私たちが売っている商品が高い理由はワークショップをすると分かるんですよ。
どんだけ大変な手間があるかっていう、うん、
そうです、あの糸紡ぐ一つにしても一筋縄ではいかないってことが分かりますし、その高い理由、その触ってみたらなんか先生が紡いだ糸と私が紡いだ糸とこんなに違うっていうこともやっぱやんないと分かんないわけですよ、
うんうんうんうん、
そこを一緒にその体験することでなんかその理解していくっていうような、まあ、楽しみももちろんあの毎月私がこうやってなんかいろんなトークをかましながら、うん、楽しい時間を2時間たっぷり、
はい、
出るので、糸紡ぎながらそうやってなんかなんていうんですかね、はい、お話しして楽しく過ごしてますね。
あ、そういうなんか作品、自分自身としての作品を作るだけじゃなくて、
はい、
その何かができるっていうプロセスっていうものを他の人ともシェアしながら、 そのプロセスがその人の中に入ってくることによってその人のものの見方も変わってくるやろし、自分の発想もなんかそこから生まれてきたりとか展開することもあるっていう、そういう、こう広がり方なのかな、
はい、そうなんです、うん、いろいろ生徒さんたちと段ボール折りしたり、いろいろな、はい、段ボールを使って折り物ができるんですけど、 それでいろんな作品を今まで紡いだ糸がたくさん溜まってる人、もう10年ぐらいやってる人もいるんですよ、生徒さんで。
うーん、
はい、なのでもう震災以降すぐ始めたので、もう10年以上かな、一番古いですけど。なのでやっぱり糸が溜まってきてるので、ちょっとなんか膝掛けみたいなのとか毛布みたいなのとか、大きめの作品もできるようになってますね、今。
うん、そういう学び合いの場なんですね。教えてもらうだけじゃなくて、自分が学んだことを、ね、共有できたり、他の一対一っていうより多分何人かいらっしゃるだろうし。
そうです、そうです、はい。あの味噌作りのワークショップもしてて、うちで。
そうなんだ、うん、
はい、麹から作る味噌作りのワークショップなんですけど、
うん、
3日間かけて麹を立てて味噌を作るところまで、
うんうんうん、
はい、やりますね。毎年2月には必ず毎年やってますね。
じゃあもう本当季節で忙しいですね。常になんかいろんなアンテナが張られていて、 することはなんか次逃すことはできない、あの季節のことがあってっていうことで。
そうです、
うん、
紅茶が終わったので今度梅干しだなって今なってますね。
わかりました、ありがとうございます。じゃあ今一番、はい、なんかこれからちょっと楽しみにしてることとかありますか？
その羊を飼いたいっていうのがあるんですよ。
あ、本物、本物って変なことですけど、生羊、
生羊です。あの私が羊飼いたいっていうのを10年ぐらいやっぱ言ってるんですけど、うん、その糸つむぎ教室の生徒さんが先越されちゃって、
あ、羊飼っていらっしゃる方、
そう、4頭飼ってるんですよ、
生徒さん。すごい、4頭も、
そう、増えて、
うん、
そう、子羊が増えて、産んだんですよ、子羊を。それで4頭になって結構毛が取れるっていう状態に今近所の人なってますね。
じゃあいろいろ教えてもらって、これからひょっとしたら志保さんのところにも羊がいるかもしれないっていう。
そうですね、娘の大学が終わったら羊を飼いたいなって思ってます。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
まだまだたくさんのお話伺いたいですけど、
はい、
今日はこんな感じで、あの草木染めのお話、はい、あの手芸のお話、いろいろありがとうございました。
はい、
またこれからもよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日の3曲は最初が星野源でムーンシック、2曲目が青葉一子の歌の気配、3曲目が離れ組グランボン、ナタリー・ワイズのさよならカラーで、フィーチャリングが今和の清志郎でした、2曲目と3曲目は志保さんが選んでくださいました。3回にわたって志保さんとのトークをお届けしました。毎回いろいろな情景が目に浮かんだんじゃないかなと思います。それでは時間です。アバナシャンペンも日本各地もしばらく雨がよく降りそうです。足元に気をつけてお過ごしください。来週も同じ時間に遥かなショーでお会いできますように。ダブルアルフィスのオープンフォーラムフォーシャンペンコミュニティビューズエクスプレッサーズオブスピーカーズアンドゥーノトリプセンダブルアルフィーアバナシャンペンティーメディアセンター。 Thank you very much for listening 遥かなショー from ダブルアルフィーアバナ。 This is the time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you soon. Bye-bye.